詩編の福音第10回理不尽な観難という主題で詩編の第7編です。家内も私もテレビ録画を愛用しています。録画すると見たい番組を見たい時に見れるということで、あれはいい機能ですよね。で、先日の音楽番組なんですけれども、特集がショスタコービッチとありました。ショスタコービッチ、名前は聞いたことあるけど、どなたさんですかっていう感じですよね。大体なんとかビッチとか、なんとかスキーってなると、これはロシア人だっていうことがわかりますね。チャイコフスキーとか、ドストエフスキーとかですね。なんとかビッチ。じゃあ代表作は何かって言ったら、全然見当がつかないんですよ。で、いつ頃の人なのか、それもわからない。オープニングに弾かれたピアノも、なんかですね、パッとしないんですよ。それから次に登場したのが弦楽四重奏団。ドヨーンとした曲でね。それからオーケストラもちょっとはしょった形でね、演奏してくれたんですけども、どうもなんかね、よどんだ感じがして、何なのこの人はというふうに思いました。切ろうかなと思った瞬間ですね、司会者が言ったんです。番組を見終わった時、なるほどと思っていただけるよう企画しましたというので、じゃあ聞いてあげましょうということでね、最後まで見たわけなんですけども、ショスタコービッチは演奏禁止処分にあったことがあるそうなんです。は？と思ってですね。で、その答えがなかなか言わないんです。やっぱ番組の最後あたりに出てくるんですけどもね。時代はですね、スターリンの独裁下にあったロシア社会の悲惨さを曲に表したようです。なるほど、ドヨーンとしてるわけだ。それで当局から演奏禁止処分になったというわけなんですね。なぜそんな話をしたかというと、この詩編の第7編もドヨーンだけじゃないんですよ。この表題がね、はぁと思うようなことが書かれているんです。ベニヤミン人、クシのことについて、ダビデが主に向かって歌ったシガヨンの歌。とあります。これもわけがわからないんです。ここに、ベニヤミン人、クシのことについてとありますが、これは旧約聖書に書かれていないんですよ。それで、誰なんだろうと、長い間いろいろ議論されていますが、はっきりわからない。ただ、ベニヤミン人、キシの子サウルがダビデを迫害したわけですね。だから、クシはキシじゃないか。でも迫害したのは、騎士じゃなくってサウルなんだよなということでですね。ただダビデは故なき迫害を受けているわけですから、そこのところがここで意味されているんだろうなというふうに推測されるわけです。でももっとわからないのがシガヨンの歌というんですね。で、この言葉に似ているのがもう一箇所だけ使われているところがですね、ハバクク書にあって、シギヨの手の調べによるという、そういうところがあるんですよ。で、これと同じものだろうと言われているんですけども、そうすると、シギヨの手の調べというのは、心乱れてという意味がわかるそうなんです。そうすると、そういうふうなメロディーに乗せて、ダビデが歌った、この、まあ、祈りであり、また歌ではないか、ということでですね。本当に冒頭のこの表題からドヨーンなんです。わからないことがいっぱいある詩編なんです。でも説教を聞き終わった時、なるほどと思っていただけたら幸いだなと私も思うんですが。で、祈りというと、今日のあの修法の挿絵ご覧ください。これはあの魚の絵ですね。魚のことをギリシャ語でイクフィスと言うんですけども、これは実は一つ一つをね、頭文字として読めるんだそうです。イエス・キリストは神の御子、救い主。そういう頭文字にも読めるんだそうです。たまたまなんですよ。それで、初代クリスチャンたちは自分たちがクリスチャンだということを示すのに、この魚のマークを書いたということはね、映画なんかで見ると出てきます。私もこれなんですって砂の上にこう魚のマークを書いた。ということで、現代でもあの魚のマークはクリスチャンを表す時に使われるシンボルなんですけれども、で、私はね、これをお魚 お魚っていうのは私たちの祈りをバランス取れたものにするなと思うんですよ。っていうのはね、お魚のおはお願いです。あるいは嘆願とか祈願というふうに願いですね。お願いのことを。じゃあさは何にしようか。で、私は賛美というふうにしました。賛美というのはね、喜びの時だけじゃないんです。こんなふうにドヨーンとした気持ちとか悲しい時とか、そういう時にも私たちは歌いますよね。だから賛美は全部ハッピーでなければならないということではないんです。ショスタコービッチはそのように自分たちの苦しい思いを曲にしているわけですよね。かは言わずと知れた感謝ですね。それからななんですけれども、これは仲間のための取りなしというふうに私は考えたんですけれども、でもこの詩編第7編を見て、仲間のための取りなしというよりはダビデが神様に訴えているのは、神様、この迫害は私にとって理不尽ですということを一生懸命訴えていますね。で、もし私に落ち度があるならば、どうぞ私を裁いてください。でももし私を迫害する者に罪があるならば、神様どうぞ正しく裁いてくださいと言ってですね、仲間のためというよりは理不尽な迫害者と自分との間に正しい裁きを主よしてくださいというふうに訴えているのが、この第7編の真ん中にある事柄だと思うんですね。お魚の祈りというのは、私たちの祈りを嘆願だけ、願いだけにしてしまいがちなんですけども、そうじゃなくて、もっとバランスであるものにするのにとてもいいんじゃないかなというふうに思って、いろんな聖典とかですね、祈り会でお勧めしているわけなんですけどもね。さて、ダビデの祈りを見てみましょう。そうすると3つのことがここで祈られていると思います。まず最初に助けてくださいという祈りをしていますね。それから真ん中で裁いてくださいということを言っています。それから3番目には感謝と賛美を捧げますという、この3つのことが祈られていると思います。1節2節、本当に切実ですよ。これ読んでみましょう。我が神主よ、私はあなたにより頼みます。どうかすべての追い迫る者から私を救い、私を助けください。さもないと彼らは獅子のように私をかき裂き、助ける者の来ないうちに引いていくでしょう。目の前にライオンがいる。そしたらもう自分は裂かれる。どうぞ助けてくださいと言うんですね。ダビデは戦っているでしょうか。戦わないんです。新改訳ではこれはあなたのもとに避けますと、身を寄せますというふうに訳されていますけど、そうなんです。目の前にライオンがいるのにライオンと戦う人はいません。逃げるんです。あなたのもとに私は逃げますというふうに言っています。助けてくださいと言っているわけなんですね。だから身を避け、逃げながら神様に助けを求めているというのが冒頭の祈りですね。それから3節から9節までは裁いてくださいと言っています。3節から5節を見てみましょう。我が神よ、主よ、もし私がこのことを行ったならば、もし私の手によこしまなことがあるならば、もし私の共に悪をもって報いたことがあり、ゆえなく敵のものを略奪したことがあるならば、敵に私を追い捕らえさせ、私の命を地に踏みにじらせ、私の魂を塵に委ねさせてください。ダビデは何をしているでしょうか。神様、私は身に覚えがないんです。どうしてこんなに私は追われるものとなったのか、見当がつかないんです。理不尽なんです、訴えているわけなんですね。で、ここで裁いてくださいという言葉があるので、これは裁判の席での被告人の証言なのではないかという人もいますけれども、でもね、ここには被告のダビデはいるんです。それから裁き主なる神様もおられるんです。ところが訴える原告がいないんです。弁護人もいないんです。ということで、これは裁判として成り立たないんです。被告人と裁判人だけでは裁判は成り立たないんです。だからこれは裁判の席じゃないんです。しかも自分で復讐をするというのではないんです。彼は戦わないんです。主のもとに身を避けますというふうに言っていますからね。復讐は神様がすることなんです。だからダビデは自分で復讐をしよう、仕返しをしよう、戦おうとはしていないんです。そして三つ目のこと、感謝と賛美のことが10節から17節まで述べられるんですけども、10節から読んでいますね。私を守る盾は神である。 神は心の直き者を救われる。神は義なる裁き人、日ごとに憤りを起こされる神である。これは信仰告白なんです。神様は正義を行われる方だ、正しい裁きをなされる方だという信仰告白なんです。私はこの方にお委ねしますと言ってるんですね。だから17節はこのように結ばれます。私は主に向かってその義にふさわしい感謝を捧げ、意図高き者なる主の名を褒め歌うであろうと言ってですね、神様に全てをお委ねしているという、そういう詩篇なんですね。私たちはなぜ賛美するのかというと、楽しいからだけじゃないんです。悲しい時も歌うんです。嘆きの時も歌うんです。辛い時も歌うんです。それが本当の賛美なんですね。そしてそれを人間に向かってではなく、主なる神に向かって歌うということが、これが信仰の姿なんです。人間に向かって怒りや恨みを晴らそうとするならば、そこにあるのは破壊と破滅だけです。人間じゃないんです。主に向かって歌うんです。それがこの詩篇の第7編なんですね。この理不尽な患難というのは、私たちは人生の中でいろんな形で味わいます。なぜ私がこの病気に遭うのか、なぜこんな事故に遭うのか、なぜこんな災害に遭うのか、突然襲ってきます。いろいろな理不尽としか思えない患難というのを私たちも人生の中で味わうわけですよね。私にとってじゃあそれは何だろうと思った時に、理不尽極まりたいと思ったのはですね、進学校に入学する前の2年間の出来事なんです。40年ぐらい前なんですけど、私は忘れられないんですね。で、その時のことを幸いな人というディボーション雑誌がありますけども、そこから求められた時に2007年の11月8日のところに掲載してくださったんです。まあ何本か書いてくださいって言われたので、そこの中の一つに書いたものを今日の週報に転載したんですけども、今から18年前なんですけどね、起きたのは40年前ということなんですけどね。でちょうどそこがマルコ伝の12章11節だったので、その聖句にのところに書いたものなんです。出版社には字数の制限があってですね、詳細は省略するしかなかったんです。それで骨子をまとめた文章を送ったんですけども、実はねこれだけでは言い切れない様々なことがあったんです。ということで今回はちょっと行間を空けました。行間にねいろんなことがあったんですよ。前にも明かししたことありますけれども、あんまり行間の方はお話ししなかったことと思うんですね。それで少しその時のことを明かししたいと思うんですけれども、ということでコラムご覧ください。これは主がなされたこと。洗礼後、神の言葉を神学校で学びたいとの思いが湧き起こってきたとき、最大の問題はお金と語学力でした。勧められたのがアメリカの神学校だったからです。牧師に相談すると、これは主の御用ですから、主が備えてくださいます。祈りましょうと言われました。で、一行開けました。実はね、こういうことがその時にあったんですね。私は会社に黙ってたんです。ところが、私の担当するエルビガスのスタンド部門で、同僚の社員が、まあ、それぞれの家庭の事情とか個人的な事情でどんどん辞めていくんですよ。ということで残ったのが私一人とアルバイトなんですね。アルバイトは結構いたんですけども、社員が私一人ということで、アルバイトが来る時間まで私は超過勤務をする日が続くようになったんです。で、ある時隣の方にガソリンスタンドがあるんですけども、そこの所長が、両方の所長を兼務してたんですけども、所長から呼ばれました。志田君、ちょっと。志田君、君の給料は今、限りなく社長の給料に近づいている。もうそろそろ契約した勤務時間をこれまでの5時間から8時間にしないかいって言われたんです。それで私は、しょうがないので、思い切って、次の段落なんですね。ともかく、勤めていた会社に、進学校入学の予定を伝えました。来年の夏、進学校に行きます。と言ったんですね。最初驚かれました。 でもその後に来たのが反対です。私が本当にお世話になった部長さんからは所長に命令が来まして、断念させろという命令が来たと後で所長が言ってましたけどもね。でも私の意思が固いことが分かると所長はこう言ったんです。じゃあ新人を採用するから訓練して引き継ぎをちゃんとしていってほしいということだったんですね。で新人2人が採用されて、その訓練と資格試験指導のために超過勤務が続いたんです。超過勤務が続くとどうなりますか。超過勤務手当が入ってくるんですよ。どんどん入ってくるんですね。それで予定の時までにボーナスとか退職金などが残り、親や兄弟たちに計画を知らせるとお祝いも届いて、必要な資金が手元に備わったんです。本当に感謝だなというふうに思いました。で感謝もすごいと思った矢先に、書類不備で留学がどうしてももう1年延期せざるを得なくなってしまったんです。でここで1行開くわけなんですけども、その事情というのはですね、1回目に受けた国際英語力テスト、トーフルというテストがあるんですけれども、そのポイントが進学校の入学許可基準に足りなかったんです。それで再試験を受けて、その結果が出るのは入学期日に間に合わないということがあって、泣く泣くもう1年延長しなくちゃいけなかったんですね。その時の私の思いはですね、神様、私はただあなたの御言葉を真剣に学びたい、その一心で来たんです。資金的にも備えてくださったじゃないですか。それなのに何ですかこの格好悪さ、惨めすぎますというふうな、そういう祈りをしました。まあそう思ったのはですね、会社に相談した時に、すいませんもう一年勤めさせてくださいって言ったら、もうすでに2人雇っていますから予算がないと言うんですよ。それで気の毒だけれども、アルバイトとしてならば勤務可能だよというふうに言われたんです。それまで私は LP ガス部門の責任者をしていました。所長は隣にいますけど、 LP ガスは私が責任者でした。その自分が今度はアルバイトだと格下げになるというわけなんですね。しかも1年後確実に進学校に行けるという保証はないんです。神様これはあんまりですとひどく落ち込んだんですけども、ただ立場がアルバイトになったので残業いらなくなったんです。時間的にものすごい余裕ができたんですね。それで旭ヶ丘キリストの教会の前の牧師は大阪聖書学院でヘブル語ギリシャ語を教えてた方だったんですよ。それで進学校に行ったら、これは大変な科目だよというふうに言われまして、じゃあすいませんけども教えていただけないでしょうかということでですね、教えていただいてヘブル語ギリシャ語を勉強始めたんですけども、それにしてもですね、とにかく悔しいんです。悔しくてですね、そして来年行けるかどうかすっごく不安で、その悔しさと不安が込み上げてくるたびに、一生懸命ギリシャ語ヘブル語の単語と活用を覚えました。寝ないとね、もういても立ってもいられないわけですよ。そしてまたあの一行があるわけなんですけれども、実は私の母は国立療養所の調理師をしていました。でその関係で組合が運営する学生研修寮というのがですね、宮城野の国立病院の中にあったんです。そこで私は大学生の時にお世話になったんです。それでそこのところに行って、こういう事情なんですけども、私を入れていただけないでしょうか、ちょっとアパート代もう払えないんですって言ったらですね、分かった分かった、じゃあ君を語学研修生として受け入れようというふうに言っていただいたんですよ。本当にね、安いんです。でアパート代は高すぎたので、で受け入れてくださったので、アパートを引き払って、それから自動車も手放して、それから会社は歩きにしました。そしてそこで活用一生懸命言いながらですね、会社往復したんですけども、本当にね、その時というのは必死だったんですね。そしたら翌年留学許可とビザが届いたんです。そしてちょうどその時成田を台風が襲ってたんですけども、その台風の中を進学校に向けて出発することができたということがあったんですね。でもう一行開くわけですよ。進学校に行きました。そしたらですね、事務の方がに言われたんです。ミスターチーラー、あなたは大学を出ていますから大学院に入学可能ですっていうので、そうなんですか、じゃあお願いします。大学院に 入れていただいたんですけども、そこに鹿児島から来ていた日本人学生が一人いたんです。で、彼がね、こう言ったんです。千田さん、大学院に入るんだったらば、トーフルテストは受ける必要なかったんですよ。何のために苦労したんだろうと思ったんですけれども、はぁ、私は牧師と一緒にお金と語学のことをお祈りしました。資金と語学準備のための主のご計画だったんだ。あの2年間はそれだったんだ。もしあの時の悔しさと不安がなければ、私はあれほど真剣には語学の勉強しなかったと思うんですね。神様の計画は、私には理不尽かもしれない。でも、私たちの思いをはるかに超えて、神様は祝福の計画があるんだということをね、その2年間のことを通して私は体験しました。あの時のことを思い出すたびに、主がなさることの不思議を思う。そういう思いで、これは主がなされたことというタイトルにしたわけなんですけれども。ダビデもやがて、サウル王の迫害を乗り越えて王に就きます。そしてこの苦しかった日のことをですね、ダビデはこの歌に託して私たちに残してくださった。主には祝福のご計画があるんだ。諦めちゃいけない。主が必ず私たちを祝福に導いてくださる。そういう信仰の祈りと賛美なんですね。ダビデのみならず、私たちも思いがけず理不尽な患難に直面することがあります。たとえその時理不尽に思われても、神様には祝福のご計画があるんです。だから神にも頼るんじゃなくて、神にこそ祈りを持ってお祈りしましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちも思いがけず様々な患難に遭遇することがあります。それが人災であれば人を恨み、天災であれば不信仰に陥ったりしがちです。でもその背後に神様の深い祝福のご計画があることを信じます。神様にこそ全てをお委ねします。どうぞあなたの御手にある祝福を歩ませてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
静けに川の岸辺を過ぎゆく時にも、雪が闇の荒海を渡り、